皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。今日のテーマはですね、またまあ、一応国際センターというところに移りましたんで、こうグローバルな生き方ということでもう一度ちょっと考えてみたいんですけれども、僕はまあ昔からまあ、そのグローバルということは好きで、どうしてグローバル世界好きになったかというと、坂本龍馬の影響で、現在坂本龍馬が生きてたらですね、まあ、脱藩して、日本というところが脱藩したり、日本企業から脱藩したり、こう世界を目指すということ、ちょうど40年以上前に、それを言うのみならず、言葉のみならず有言実行したんですけれども、そして実際、一歩外に出たらですね、本当に楽しい、その楽しさというのはですね、これ日本人しか味わえない楽しさというのがあって、日本って本当に、こう小中高のもう大学の勉強を見てみてもですね、まあ、なんていうのかな、こう評価されてですね、ちょっとでもいい成績を取らなければ、いい大学に行けないとかですね、こう偏差値、誰かと比較されるというようなことばっかりやってきて、あるいは、学問でも、もう無理やりこれを覚えなければいけないとか、答えが一つで、それを覚えなければ評価されないと、まあ、そういうことを言われてきて、僕はそれ本当に合わなかったんですね。企業入っても、その同じことを売り上げどうするとかですね、賢く真面目にっていうのは本当に僕はそれ合わなかった。でそれ一回飛び出して、まあ、オーストラリアという、まあ、世界でも、稀なる、まあ、自由 をこう求めるというところに行って、なんていうかな、閉鎖された社会から一方その解放、むちゃくちゃオープンな、社会に行くと、なんかやっぱりウキウキするんですね。僕は日本人でそういうもんで、日本人の性格が、農耕民族型でですね、即死期を重んじてっていうけど、僕はそう思わないのは、僕自身外いいと思ったのは、まず、日本人というのは実はユーラシア大陸の東の果てにあるということは、移動した、とことん、橋まで行ったっていうのはものすごく冒険好きで、これは農耕民族というか、農耕民族の時代って短いんで、やっぱり狩猟民族、狩猟の時代というのは圧倒的に長いと考えたら、狩猟の時代においても、移動した橋まで来たというのは、もともと日本の DNA のエッセンスというか根本はやっぱりその開放的で自由で、とことんやると、やっぱりそういう、本音というか、そういうDNA を持ってると思うんですね。それがずっと押さえつけられた世界から一歩その板爆発するんですね。それは僕自身その爆発が起こったんですけれども、まあ、その爆発が、まあ、うまく機能してですね、大して勉強しなかったですけれども、まあ、留学を経て、まあ、国際連合に入ることで、これ、これ本当にまぐれなんですけれども、そのまぐれをこれ一つのいい例はですね、評価されるということは、僕は評価されたくないというか別に興味ないんですけれども、人と違うことをやったら評価されるというのはあるんですね。ハーバード大学の入試でもですね、当然、まあ、そこそこみんな成績良くなかったらダメだけど、面接において、僕一回面接受けたことあるんですけれども、面接においてもですね、やっぱりその人が、どう行動してきたかとかですね、国際連合にいたとか、シンクタンクに勤務したとか、やっぱりすごい評価してくださって、その人と違う、まあ、一言言うとブルーオーシャンと言うんですけれども、そういうことをやってる人というのはものすごく、稀なる、同じことをやるんでなくて違うことをやってるっていうことはものすごい評価されるんですね。ということはですね、人と同じことをやって同じ道場を競争するより、一歩世界に出て、 そこに自由に来た方がいいと。で僕はまずオーストラリアに行ったということ、これはダウンアンダーというか、みんながアメリカとかイギリスとか行くのに、むしろ40年前ですけれどもオーストラリアに行ったこともこれユニークで、で特にオーストラリアでも、最果ての西オーストラリアのパースというところに行ったというのもこれはまあちょっとユニークな言い方で、その後もっとユニークだったのはですね、南アフリカというアパルトヘイト、これは日本が、文化交流を禁止してるまでいかないけれども、あまり認めてない、そういうところをですね、そこの大学院にこう行った、別にこのオーストラリアの大学院に受からないから行ったという一言言うと、まあ、そういうことなんですけれども、しかしね、国連の試験を受けた時それは良かったんですね。まあ、その時僕の説明は、日本人は、白人でもない黒人でも名誉白人という中途半端なポジションにいると、そして南アフリカで実際、アパルトヘイトはどういうものであるかということを自分で経験体験したいと思ったと、そうすると、その黒人白人の間共通の利益の合致点は何かといったら、それは、白人から見れば黒人がもっと教育レベルが高くなって、まあ、共産主義にならないっていうか、そういう思想を持ってほしいと、で黒人はもっと、白人のように大学にて勉強したいと、ということは白人と黒人の共通の利益の合致点というのは、大学教育にあるとということを僕はやっぱりその日本人でいう、ポジションでそれを感じて、もし黒人白人ならそれはなかなか実現できない、それを、まあ、ちょっとした論文を書いたりですねして、そして、実際ロータリークラブで、そういうことを、まあ、下手な英語でしたけれども原稿なしで、何回も、こう話して、まあ、そういう経験を積んで、国連の試験を受けた時にですね、まあ、評価してもらったと。これは自慢でなくって一言言うと、東京大学行ったりハーバード大学行ったりそういうエリートの道でなくって、そういう全く違う道ですね、歩むことによって、そうオポチュニティチャンスが生まれたと。これはまさにね、坂本龍馬がそういうことをしたのは感じがするんですね。だから同じ道場でなくって人がやらない、レアなことをやると、おそらく南アフリカに留学するというのはほとんどいないと。でそういう時に試験官から見ればインパクトがあったと。でそれは、僕はそこしか行けなかったからそうなったんですけど、人生っていうのは、そういう、もし僕がすごく優秀で、アメリカとか行ってたらおそらく国連職員には簡単になれなかったと思うんですけれども、まあユニークなところ行ったからなったりですね、そして南アフリカに行った時アイセクというか、その学生の、まあ、フランス系のところから発生した、海外大学におけるインターンですけど、日本でもアイセクってあるんですけど、僕が大学にいる時、まあ、アイセクというのは、まあ、聞いたことあったかもしれないけども、そんな、僕みたいな人間はそのアイセク通じて海外のインターンシップ取れるはずがないという、そういうところなんですけれども、しかし南アフリカにいたらそのアイセクというのを知って行ったら、日本人は僕しかいなかったんですぐ、そのアイセクのインターンでなんと、アメリカのコロラド大学のボルダーというめちゃくちゃいいとこに、夏のインターンとして行かせてもらったと。で給料もらって、旅費は自分で出しましたけど行かせてもらったと。まあ、その時つくつく思ったのは、そういう競争がないところ、そういうところに自由にあると。だから、僕はそのグローバル人材とか、世界にどうしようとか言った時に、人類の福祉と平和のために貢献する視野の広い実践的な人材育成するというような、そういう言葉があるとすると、なんていうかな、考えるより Don't think, feel という、まあ、この言葉はですね、まあ、要するに行動せよと、まあ、いわゆる考えて、球場の学問あるいは哲学でもあるんでなくって、まあ、ブルース・リーが言った言葉でもありますけれども、とりあえずフィール感覚でやれと、それも迷わず行動しながら、そこで学んでいけと。僕はね、若い人に、学生のみんなに、まあ、そういうことを言いたい。みんなほとんど行動しない、僕それこそ、千何人ぐらいこう採点したりするときに学生とこうアクティブラーニングやってるけれども、実際行動するのはそのうちの多分 1% もいないぐらいですけれども、とりあえずね、今は 本当に日本の場合就職、どっかできるし、そんな、ずっと一生そのフリーターとか、その失業者でいうことはどっかある。だからだったらね、若い時に思い切り、レアな、希少価値の高い、行動をしてやる。それは、本当にオーストラリア、カナダのワーホリですね。僕だったら絶対行くし、でそれを終えたら、JICA の、青年海外協力隊もあるし、ロータリー財団の奨学金取ることもできるかもしれないし、とりあえず一つ、青年海外協力隊でもあるいはワーホリでもやれば、おそらくそういうことは、1% の価値、これよく言われるんですけども、1% 100人1人、それでもう一つ 1% を持てばですね、青年海外協力隊とワーホリー持てば、これをなんと1万人1人、そしてもう一つ何か自分の得意とする学問ですね、ファイナンスとかマーケティング、あるいは MBA とか、そういう経営学でも何でもいいですけど、持てば100万分の1になると、100万人に1人の、こう価値になると、そうするとですね、やればいいと思うんですね。それも人生長いから、100万分の1になるようなそういうことをですね、論語にありますように30にして立つと、30にしてやればいいということは、まあ、学生なら卒業してからも、5年とか7年とかその期間あるから、その期間を思い切り自由に、グローバルに、生きればですね、必ず給料が上がると、給料が上がるって変だけど、給料が上がるよりか、自分が夢中になる好きなことできると、僕はまあそれを言いたいんですけども、で夢中になって、好きなことをやってたらですね、時間の経つのも、すごい忘れるし、そしてやったこと全てがですね、まあ結構しんどい、まあ開発エンジンの仕事っていうのは命がけでやるんで、これは本当に危ないかも分かんないけれども、しかし、それをやることによって、人がやれない、やってないレア、希少価値の高いものをやって、希少価値が高いということは、時間給にして非常に付加価値も高くて給料もいいと、まあ、それをですね絶対やればいいと僕は強く思いますね。男性であっても女性であっても、世界という土壌でグローバルに、そして、太平洋の海に出ていくようなブルーオーシャンの視点で本当にやればいいと思います。まあ、本当に僕こうしてラジオで話してるのみならず、実際、人がやってない時に、それをやって、そこそこで危ない目もありましたけれども、しかし思えば若い人に言いたいのは、あるいは、その当時の僕、誰も言ってくれる人いなかったんだけど、僕から、昔の自分に言いたいのは、なんとかなると、好きなようにやればいいと、そんなビビるなと、それは言いたいですね。まあ、そう言ってる人がくれればですね、もっとかです。だからそれは言ってくれる人あんまりいなかったんですけど、それでも自分で行動して、よかったなというふうに、こう強く、思ってます。とりあえず行動して海外に行くことによって英語力もできるし、日本でいくら机上の学問でやったら英語もうまくならないけども、まあ、YouTube を通じてめちゃくちゃ、本当にいいのがあるんで、それを1日1時間でも切ったらですね、ある程度、こう発音とかイントネーション慣れてきて、もう英語もどんどんできるようになってくると思います。ということで、今日のラジオカフェシンクタンクジャーナル、大阪学院大学国際センター教授中野保でした。どうもありがとうございました。